今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。教育京北地域担当の中野です。よろしくお願いします。この番組ではですね、北部山間カヤキ隊が京都の田舎暮らしについて紹介していきます。今日もですね、特別ゲストの方に来ていただいてます。京都市立花市小中学校の川勝杏里さんと伊関健信さんです。よろしくお願いします。じゃあ今回も自己紹介よろしくお願いします。
キノコの山タケノコの里ではタケノコ派の伊関健信です。
よろしくお願いします。
はい、私はキノコの山派の川勝杏里です。よろしくお願いします。
僕はどっちかタケノコかもしれない。
よかった仲間
です。2対2でタケノコ派。はい、お二人とも、はい、今回もよろしくお願いします。はい、川勝さんとですね、伊関さん、京都市の、左京区の花瀬地域の、ちまぎ笹を保全する活動を、お二人は頑張って実施しているということでした。それはね、前回の放送でも、お二人が話してくれたんですけれども、その活動が具体的に一体、どういうふうな活動を、しているかっていうところを、今回皆さんに、紹介したいなというふうに思います。はい、じゃあ早速ですけれども皆さん、お二人、紹介話をしていきたいなというふうに思いますけれども、花瀬のですね、ちまき笹をその多くの人々に知ってもらうために、ちまきプロジェクトを、実施したということなんですけれども、そのプロジェクト自体っていうのはいつ頃からその始まったものなんですか？
このプロジェクト自体は大体1年前の2020年の12月からプロジェクトを始めました。
あ、もう1年経つんですね。
はい、
そうかそうか。
きっかけは、はい、うんうん、NPO 法人アントレプレナーシップ開発セミナーが主催している企業アイデアコンテスト、うんうん、小中学生を対象とした京都アントレプレナーチャレンジっていうのに応募することになったことがきっかけです。
そういう企業なするなんかコンテストみたいなのがあるんですね。
はい、
面白そうです。それは、まあ、いろんな生徒、まあ、小中学生の人たちが、まあ、いろんなアイデア、企業に関するアイデアを、まあ、提案するというか実施して実践するという感じの話なんですかね。
はい、はい、そうですね。自分たちでこの地域活性化とかそういう風な社会貢献とかにもつながるようなことを自分たちで考えて実践していくっていうのが目的となってます。
なってんですね。それが、まあ、12月にその、まあ、そのことをなんかお二人が知ってやってみようっていう感じで始まったということなんですかね。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、その時、まあ、そういうきっかけで始まったということなんですけれども、その最初始まった頃は具体的になんかどんな活動から始めたんですか？
まずは、ちまき笹を使ったもので、一番多くの方が知っているのが、お菓子のちまきなので、
はいはい、
お菓子のちまきの作り方を、まず地元の方に教えていただいて、それを自分たちで作って、それで知り合いのお店で、
そうだったんですね。
ちまきを販売するっていうことからまず始めました。
へー、だけどそれはなかなか面白い入りというか、食べ物だったらみんなね、若い人からね、お年寄りからみんな楽しめるような内容だし、素敵だなというふうに思いますね。他にもなんかそのちまきを作る以外にもなんか他にも活動しあったんですか？
他にも、ちまきを作る以外にもちまき笹について知っていただきたかったので、ちまき笹について詳しく書かれた広報誌を作り、それを配布しましたね。
そうなんですね。広報誌面白いですね。それやっぱりその A4 こんぐらいの、まあ、A4 1枚ぐらいの大きさで作ったって感じですかね。
A4 1枚くらいを折って、作りました。
三つ折りで。
三つ折りで。よくなんかパンフレットとかあります
ね。そうですね、はい、
手軽に撮ってもらいやすくて分かりやすいという声をいただいていて。
本当ですか？
はい、ありがたいです。
やっぱその写真とかうまく活用しながら作ったって感じですかね。まあ、そういった風にしてまあ、ちまき笹を、ちまきをか、知らない方に、まあ、ところ協力を得て販売したりとか、ちまき笹に関して紹介する広報誌を、作成したということなんですけれども、まあ、そういった取り組みを、通じて、まあ、いろいろお二人このちまきプロジェクトというのは実はいろんな賞をいただいているというお聞きしたんですけれども、なんか具体的になんかどういった賞をいただいたのか教えてもらってもいいですか？
はい、
はい、
事前に京都アントレプレナーチャレンジの方で3月に、はい、うんうん、昨年の3月に、
はい、
アントレプレナー大賞っていうものをいただきました。
すごい。アントレプレナー大賞すごいですか？かっこいいですね。他にもなんか聞いたんですけど、
その後にも、はい、ボランティアスピリットアワードっていう、はい、まあ、全国規模のもので、スピリットオブコミュニティ奨励賞というものをいただきました。
すごいですね、全国規模でも取って。 やっぱもうね、全国でもすごい面白い活動だなってことがね、思われね、皆さん思ったっていうことじゃないですかなというふうに思いますけども、しかも最近もまた新しく何か賞状を取ったと聞いたんですけれども、
え、最近、はい、京都の方で、はい、京都環境省というもので奨励賞というものをいただくことができました、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
もう素晴らしいですね、こんなにいろんな賞を受賞したということなんですけれども、まあそういった活動で、まあ、いろいろ表彰を受けたということだったんですけれども、その、まあ、あの活動以降はなんか具体的になんかどんな活動したとかあるんですか。
はい、はい、昨年6月ですね、うんうん、には、市街地の方で、はい、そして11月には花瀬地域でのイベントで、はい、ちまきを販売しました、
はい、
それぞれ200本、販売したんですが、
そんなにたくさん売れたんですね、
はい、
す
ごい、それも、はい、すぐに完売ということで
大好評ですね、
はい、大好評でした。
まあ、でそういった状況とかもね、もし見ようと思ったらインスタグラム
はい、
はい、あると聞きましたね、
はい、はい、インスタグラム、はい、インスタグラムで花瀬ちまきプロジェクトというふうに検索してもらえれば、はい、その様子が、はい、見てもらえるので、
はい、もう
皆さんぜひチェックしてください。
そうですね、この活躍ぶりをぜひ皆さん見てくれていただきたいなというふうに思います。はい、まあ、こういった、ちまき座さんの知名度のさら、まあ、なる向上のために現在、まあ、もしくはまた今後新しく何か挑戦していることとかありますかね。
はい、はい、今現在花瀬の地域を紹介するホームページを作成しておりまして、はい、それでより広くちまき座さんについて、花瀬地域について知ってもらえるようにしています。
広報誌から進化して、はい、ネット上の
ネットでも入れるように、
はい、すごいいいです、はい、なんかいいアイデアだなというふうに思いますね。他にも何かありますか。
はい、他にも、はい、全国の方にちまき座さん使ったちまきを郵送できるように、
あ、はい、そういった取り組みを、
郵送での販売の取り組みも進めています。
着実全国規模に広げてるんですね。
はい、そして近いところで言いますと、はい、なんか3月27日の、はい、日にスミレアというお店で、
はいはい、左京区の、はい、
はい、左京区の、
はい、
そして4月24日、
うんうん、
左京ワンダーランド、はい、岡崎での、
あ、岡崎である、
はい、イベント、
開催されるイベントで、
はい、に出展させていただきます。
これは皆さん行くしかないですね。
ぜひ来てください。
お越しください。
はい、そこで2人が頑張って作ったちまきが
食べるわけですね。
はい、はい、じゃあそれはもうちょっと、はい、皆さん交互期待、皆さんぜひ足を運んでいただきたいなというふうに思います。はい、さて、はい、今回のラジオもお時間が近づいてまいりました。はい、お二人どうですか。第2回目の出演となりましたが、もう気軽に話しましたか。
はい、すごいリラックスしてできましたし、
はいはい
はい、これでいろんな人に私たちの活動、 そして地域が知ってもらえるとなるととても嬉しいです。
はい、どうですか。
私も、はい、ちまきプロジェクトのことももちろんやし、うん、花瀬地域のことについてもたくさんの方に知っていただければなと思います。
そうですね、もうね、このまあ何ですか、いろいろより何ですか、このちまき座さについてもっと、まあ、継続的に活動してもっといろんな風に方に知ってもらえれば、ね、花瀬地域にとってすごくなんか何ですか、活性化につながる活動だなというのを思ってますので、僕も応援してますので、はい、また何か協力できることだったら言ってほしいなというふうに思います。はい、最後に京都市からお知らせです。昨年に京北地域に新たなテレワーク拠点、京都里山 SDGs ラボコトスが誕生しました。豊かな自然環境の中、充実した施設の中でテレワークやワケーションの利用はいかがでしょうか。詳しくはですね、コトスのホームページをご覧ください。はい、で次回の放送は、4月12日の放送となっております。また次回の、放送でもまた、楽しい話ができたらいいなというふうに思ってますので、お楽しみください。それでは皆さんありがとうございました。さよなら。
ありがとうございました。
さよなら。